こんばんは、フラワーカンパニーズのベーシストグレート前川がパーソナリティを務めます。ロゴスプレゼンツキャンプレディオが始まりました。私フラワーカンパニーズというバンドを、36年、やっていまして、そこでずっとベースを弾いて一応リーダーという立ち位置でやってます。この番組はアウトドアブランドの、ロコスがスポンサーでエンジョイアウティングを伝えるという大命題がありますので、一緒にアウトドアの楽しいトークを繰り広げてくれるゲストを呼んでいます。今週のゲストは真心ブラザーズの桜井秀俊さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜井です。
ご無沙汰ですかね。
え、
いつ以来だろう。去年の10月の末の水戸のライブじゃないですかね。あのフラカンと真心ブラザーズ一緒に
やってもらった。はいはいはい、やったやったやった。あ、そんな経ちますか。
でもそんな感じですよね。
はい、今年もよろしく
お願いします。今年もこんな6月になりましたけど、
よろしく。そうか、
今年もよろしくお願いします。
お呼びいただきありがとうございます。
いや、もうね、この番組のパーソナリティやらせてもらえるってパッて聞いた時に、あ、絶対桜井さんを呼ぼうと絶対来てもらえるといいなと思って。
プレッシャーならアウトドアを背負って。
いや、アウトドアっていうか、ちょっと僕が今一番その興味のあるアウトドアがサーフィンだから。最近ちょっと やられてないっていうのは聞いてるけど、
コロナになってから ね実はご無沙汰しちゃってて
聞いてるけど、そのなんでやり始めたとか、そのサーフィンの魅力とかをちょっと桜井さんにいろいろね。
長いよ。
そうそう、多分ね、あれから打ち上げとかでも多少話すんだけど、そんなにやっぱり俺もど素人だから話せんじゃん。だからこういうラジオとかでちょっとに乗って、電波に乗って桜井さんの口から言ってもらうのがいいなと思って。
ありがたいです。ありがとうございます。
今日はね、来ていただいたんですが、
はい、
桜井さんと最初に会ったのって、まあ、デビューは全然マーコロの方が早いんだけど、はい、
95、6年。
多分ね、俺は覚えてるのは、桜井さんと最初お会いしたのはね、日清パワーステーションっていうライブハウスが新宿にありましたよね。あれで誰かのライブを見に行ってた時に、もしかしたらエレファントラブだったかもしれないけど、上に桜井さんいて、ご挨拶2階に、あの関係者がいるところに桜井さんいて、ヨーキングさんは多分知ってたんですよ。どっかで話した、あのそれこそエレファントラブとフラワーカンパニーズがねツアーやったりしてたので、でも桜井さんとはなかなかお会いすることがなくて、ご挨拶もだからしたことがない中、そこかな。それが最初で、その後あのスペシャル TV で番組やられてた時に会ってるとは思うんですけど、
スペシャルでは
ね、その後
やってた、
それぐらいです、
ね。まあでもやっぱりその当時に、そいつはミュージックっていうその音楽制作レベルでレベルメイドだったので、
そうですね。
そこでね、
そこで終わって、あ、ご挨拶はするんだけど、なんかそれぐらいですよね。
だからやっぱりライブで対バンとか真心とはそんなにしてなかったから、
そうそうしてないし、そういうなんだフェスもあの当時なかったから、
でも、ね、仙台かどっかで、まだフェスというものが始まった初期ぐらいに、フラカンと真心と黒夢とかが一緒だった時があって、あったよね。
いや、覚えてないよ俺。
あれやってない。
じゃ、フラカンじゃないんじゃない。でも分かる。
違うか。
仙台の須郷のね、なんとか、
それ。あ、現場で会ったのはあの時が最初のような記憶ではあるけど。
そうかも。そうか、
まあ、定かではないけど、
俺も定かじゃないんですけど、多分確かに一緒だったような気がする。ただバックでさ、じゃ飲もうぜみたいな感じでもなかったから、
やっぱりヨーキング氏がフラカンと特に
まあそうだね、
ヨーキングバンドのベースをグレーとかやって、そっからだよ、
ね、そうだね、だから2000年代にヨーキングバンドのベースをやらせてもらって、そこで打ち上げ一緒になったり、マオコの復活する時のとかね、そこで
ドラムのピースケがさ、やってたあの
チェンバロ
ってバンドのアルバム
プロデュースしてたんだ
よね。なんかピースケがなんかいらんことばっかり言ってて、すごいこうもなんかもうなんかご迷惑をおかけしてすみませんってみたいな。
そうだね、
そうさ、ドラムで立ち上がるのはいいけど、リズムが揺れまくって、あ、もうすいません、もうあのバカ野郎がって。
いやいや、
そうそう、
そういうがあるね、ありますね、
そうそうっていうイメージ
です。そういうだからなんか、だからね、桜井さんとがっつり喋るようになったっていうのは、実は本当割と最近なんだよね。
最近っつっても15年ぐらいはやってると思うけど、
まあまあそうなん、まあそうだ、15年ってだって俺らまだもう40ですよ、
そうですね、確かに確かに、
それぐらいの年って40ぐらい、
確かに確かに、
15年ぐらいまで割と最近って言っちゃう、言っちゃう自分よくないけどさ、そう。
もやっぱり決定的なのは真心のツアーバンドで、クレイジーパパハローズ、
そうだね、ドラムサンコンジュニア、
サンコングレートで真心の4人の塩梅の良さっていうのが、
あれはね、やっぱり本当にありがたいですよ。
いや、こちらこそですよ。もう
なんだろうな、そこで自分がベーシストとしての、うん、あ、こういうボーカリスト、こういうギタリスト中でのこのバランス感覚、うん、サンコンというドラムがいて、うんうん、で俺たちはサポートメンバーなんだけど、もちろん、うん、あ、これがバンドのスタイルだっていう、そのお互いのキャラクターをね、うん、なんか尊重し合うっていうよりも、うん、まあ、僕らはもちろん支える方なんですけど、うんうん、このやっぱりヨーキングっていう人と桜井利斗っていう人の、なんだろうな、キャラクター、それは音楽人としてのキャラクターも含めて人間としての、うん、絶妙なんだよね。
いや本当に、ね、
絶妙ですよね。
で、真心の、まあ、キャリアも長いので、うん、いろんな定番曲とかあるんだけど、それをいろんな方にこう演奏してもらう機会もね、ラッキーなことに多いけど、
ね、
でもこの4人組でやる時のあの曲のこの感じのこのベース、お主その引き出しを開けますかみたいな感じとか、それに対して参考様あ、その引き出しをお開けになって、はいはい、あ、ごちそうさまですみたいな牛牛っていうので
楽しんでくれるんですね。
やってるのが本当に
そうなんですよ、うん、
それはね、お客さんもそんな気持ちで多分ね楽しんでくださってんじゃないかなと。
だからね、うん、まああんまり勉強ちょっとね、ちょっと硬くて嫌なんだけど、言い方はフラカにそれがプラスになってることが多いんですよね。
あ、本当ですか、
うん、すごく多いですよ。
あ、それはもう、じゃあ
本当に
機会があったらまたぜひ、
ね、またまたまたまた本当によろしくお願いします、ね、まああと対バンもね、またやらってもらえればありがたいわけですが、フラワーカンパニーズグレートマイカーのキャンプレディを、楽しんでください、まず早速、1曲かけたいんですが、桜井さん選曲お願いします、
は
い、
まあ、そのアウトドアサーフィンでも山でもこの曲、真心の曲ですが、
はい、
かけて、車とかで移動すると、テンション上がると思います、
はい、
よろしくお願いします。真心ブラザーズでエンドレスサマーヌード、
ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
お聞きいただいたのは真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードでした。はい、我々フラワーカンパニーズが、2015年12月以来2度目となるフラカンの日本武道館パート2超今が旬を、今年9月、20日に開催します。
よっ、やった、
ありがとうございます。それでね、まあ、詳しくはね、先週の放送でもお話ししていますので、ぜひ番組公式ホームページから、アーカイブを聞いてください。番組公式ホームページのアドレスはcampradio.jp です。桜井さんは真心ブラザーズでも、はい、単独でもイベントでも、日本武道館のステージね立たれていると思いますが、
何度かね、はい、
ね、イメージってどうでした？
やっぱり我々の世代はね、なんていうかロックバンドのゴールというか、
ある意味ね、まあ一回そうです、頂点っていうとこありますよね。
ね、
そう、まあ僕思うんですけど、いろんな小さい大きい、いろいろ日本全国つつ裏裏いい会場あるんですけど、だからこう日比谷野音、ね、今年もう9月で亡くなるとか言ってんですけど、野音と武道館っていうのはもう特別感中の特別なとこな気がするんですけど、見てても、どう思います？
やっぱりそのあのバンドがあのライブをやったあのステージ、
そうだよね、
ステージ上からの眺めってこんなか、お客さんがいらっしゃって、
そう
っていう、そのなんだろうな、うん、まあ、ライブ以上の何かが、
そう、うん、なんかそう一個の到達感っていうのもあると思うし、ね、うん、それはね、
ちょうど僕らが中学生の頃に、RC がさ、クリスマスだっけ、
クリスマスかも
ね、うん、で全然チケット取れなくて、みたいなのもあって、RC には行けなかったけど、
最初見たのとかって覚えてます？
最初ってなんだっけ、
まあ、最初じゃなくてもなんか、まあ、もし最初はなかったら印象的などで、
ね、爆風スランプのね、武道館は見に行った。
それは高校生ぐらいってことだよね、
多分
ね、それぐらいですよね。この辺の話を聞くと、ああ関東の人、東京人であれば羨ましいっていうかね、いいな、はいはいはい、そんな高校時代から武道館がやっぱ近いんだよね、俺たち名古屋人。
近いっつっても
近いな。
そうだね。
近い。そ
う
か。
そう。RC は取れなかった。
RC は行けなかった。
一回も。
でも清志郎さんのイベントとかでは出てられる
ん
ですもんね、
うん。トリビュートでは何度か、
ね、
はい、出させて
もらって。そういうの羨ましいな。そういうのもね。
うん、
いやだから、まあ、僕らはね、まあ、舞踏会またやるんですけど、桜井さん前回も見に来ていただいたじゃないですか。10年前も。う
ん、
あの時もまあ見ていただいて、今回も今のところライブ入ってないですか、真心9月20日は。 入ってるんですかね。
いやいや、はい、何をおっしゃいますよ、もう開けてます
よ。いやいや、開けてくれたらありがとう。いや、みんな開けてくれるんでしょうけど、とちか見てきていただいたらいいと思うんですけど、うん、すごい重要なライブっていうか、うん、入る可能性もあるじゃないですか、いい時だから。
いやいやいやいや、そんな
あのでっかいフェスに誘われたりとかもあったら、だから無理しない。
めちゃくちゃギャラのいい営業とかね。
そう、そういうこと。だそういうことだったら無理。
そうなんですか、ね。そう。それはあのメンバーマネージャーと協議で。
いやいやいやいや。そうそう。
いやでも全然絶対
あります。いやいや、でもなんかありますかね、僕らに今回はこうやってやったらって
言って。とんでもないそれ。せこちらからは全然そんな。でもやっぱり前回見に行った時に、潔いつうか、伸び伸びとやってて素敵だったんですよね。
あ、めちゃめちゃ緊張してたのに。特にギター竹安のなんか竹安のことすごい褒めてくれたじゃないですか、
竹安くんのあの
夢の列車っていう曲のね、ギターソロ、まあ確かにあの辺は良かったんですけど、あの辺だったらもう全然良かったんですけど、前半っていうよりは舞踏会の本番の10日ぐらい前から酒やめたりして、もうそわそわして、だから曲頭始まってもいつものカッティングじゃないですよね、ギターも横から見とって、こっから見ればそれぐらい緊張してて、まあそういう俺も緊張してたし、まあ、緊張しちゃうのはしょうがないとは思うんですけどね。
でもそれ以上にお客としてのテンションがね、だって俺席ついた瞬間泣いたもん。うわ、こんなにたくさん空いてる、みんなが暗か見に来てるって、人泣きして、
そっち側の人間になってくれたんでね。
そうそう、だからこっちもテンション上がってるから多少、うん、そうフラカンのメンバーが緊張して、こっちが上回ってるから、
うん、嬉しい、それは嬉しい
ですね。そうなんですよね、
うん、これはね、
その光景がまた2度目やるってすごいっすよ。
でもなんか、いや結局僕ら少数精鋭でやってるじゃないですか、メンバーとスタッフ1人2人とかでやってるから、まあ失敗したら、次の年頑張ればいいかっつうか、なんかなんつうんだろうな、それでやってもいいんじゃないかなっていう気持ちというかね、なんか
っていう姿勢が、あの世のバンドマンのみならず、あの武道館に見に来てる人たちどれほど勇気を与えるかという話ですよ。いやいや、すげえなみたいな。
いやいや、でも単純にでも言うとはやっぱやりたいっていうのがね、もちろんあるんですけど、
それが勝つっていうことだから、
ああ嬉しいです。まあね、お話は尽きないわけですが、ここでまた曲をねかけたいと思いますけど、あの桜井さんにね、フラカンの曲を、選んでもらえたら嬉しいんですが、はい、なんか
ちょっとね悩んだんですけど、ね、
ありがとうございます、悩んでいただき、
シェイクマイライフっていう曲なんですけど、これって
渋いね、
魂
によろしくです、ね、だからもう15、6年前のアルバムなんですけど、
なんかね今回そのアウトドアを絡めた、あの番組ということもあって、
はい、
やっぱ外遊びって子供になる、なれる感じがすごい、
そうですね、
嬉しいんですよね。外遊びわーいっつって、はい、自転車乗るのもサーフィンするのもそんな変わんないっていうか、
坂
道坂わーっと降りるみたいな感じの遊びだから、そういう子供心満載のアルバムだな、魂によろしくっていうのがすごいあって、はいはい、確かに、うん、でそんな中でもどっか遊びに行くときにカーステでね、はい、この曲かけたらよっしゃ行こうぜっていう気持ちになるかなと思って、
はい、すごいいいの選んでくれましたね、
はい、ちょっとじゃあフラカン、アルバム魂によろしくからシェイクマイライフお願いします。
ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
お送りしている曲はフラワーカンパニーズでシェイクマイライフです。今週のロゴスプレゼンツキャンプレディオは、フラワーカンパニーズのグレート前川がお送りしています。今週のゲストは真心ブラザーズの桜井秀俊さんです。ね、桜井さんファンっていう本当、まあ、ミュージシャン界隈でもアウトドアを楽しんでらっしゃると。
そうですね、あのアウトドアっていうと、そのガチでねこうキャンプやったりとか、そのオタク的な要素もそこまでじゃないんだけど、大きく言って外遊びが好きですっていう、
ね、そうだよね、
感じですね。
サーフィンとかはやり始めたのって割とでも若かったけど、もう大人になってから、
いや全然大人なんで、98年とか9年だった。
ああそうだよね、そうそう、でその時にもうやってる人はいたのかもしれんけど、そんなには周りでいないから、
周りではいない、
なんか真心桜井くんがサーフィン始めたらしいよとか、いろいろ俺話聞いたもん。
そうそう、
桜井さんサーフィンやってんだとか、
ある日車で、鎌倉の135号線を走ってたんですよ、はい、で台風直前でもうすぐ嵐だぞっつうのに 海を見たら、なんか浮かんでる若者がいっぱいいるじゃないですか。おいおいおい、嵐が来るっつのに
危ねえぞと、
おいおい何やってんだと思いながら、うん、まあ135号が渋滞してたんで、うん、こう彼らを見ながら、でもこうね、大きい波がパッと来て、こう上手に波捕まえてとかさ、うん、の見てた時に、こんな究極の一人遊びねえなと思って、
あ、きっかけあったんですね、そういう。
そうそうそうそう、
なるほどね、うん、周りでやってる人いた？
いなかったんだけど、ちょうどその時に、スカパラとの対バンツアーみたいな、はい、ツアーツも 2,3 本だったので、うんうんうん、で北原さんがね、トロンボンの、うんうんうん、もうずっとやってるの知ってたので、 その現場で会った時に、北原さん実はこうこうこうで、うん、いや僕も始めたいと思うんですよって言ったら、すごい話聞いてくれて、板買うならこうこうこうで、何が必要でみたいな、うんうん、で最初に板とか道具揃えて北原さんに連れてってもらって、
あ、やっぱそうだよね、最初は誰かに連れて行ってもらわないと、はい、
うん、いや、
もういけないよね、
そうそうそうそう、
ルールもわからないし、
そうそうそうそうそうそう、
そうだ確かに。
そしたらね、北原さんが思いのほか厳しくて本当にね、
いるんですよ。
いや本当に
いますよね、うん、厳しい人。
そうそうそうそう、
え、どんな感じに厳しい？
ね、まずパドリングでね、
はい、パドリング、
こっちの方が波が良くて、うんうん、捕まえやすいからみたいなところで連れてってくれるんですけど、うんうん、すごい長距離を移動するんですよ
はい、はい、
もう北原さんこんなもうムキムキムキムキで、ね、もうシュシューって言っちゃうんだけど、うん、俺なんかもう
波に負けて
待って待って待ってってずっとなんかでここだと乗れるよって言われた時にはもうヘトヘト
ヘトヘトヘトヘト、息ぜいぜいなね、
そうそうそうそう、
そう、厳しい人いて、僕もだから、うん、名古屋に、まあ、同級生がやもうそいつも40年ぐらいやってる友達がいるから、うん、行こうっつって2人で行ったんだけど、うん、そいつが思ってびっくりするぐらい厳しくて友達だからな、まだもうちょっとこっち、まだやんのって
はい、こいでこいでこいでこいでこいで
こいでって、そう、あれちょっと困っちゃう瞬間は、
そ
う
そ
う、
いやでもそのおかげでね、いろいろ学んでこう独り立ちして、もうだからコロナになってから、うん、行かなくなっちゃったけど、それまではまあ月一は絶対行ってたりとか、一時期はね、
うん、
あの七里ヶ浜が、
はいはい、
主戦場、うん、主戦場で、ローカルの皆さんたちともすごい仲良くさせてもらって、はい、行ける時はね、日曜日の、ビーチクリーン、ゴミ拾いも参加させてもらって、
いい活動もしてるよね。
そうで、あと年一ね、そういうビーチクリーンのイベントで、
うん、
七里で、バーベキューやるんですよ、
はい、
サーファーが集まって、はいはいはい、でそこで音響係を
そこで歌ったりはする
、歌ったりは
したこともあるでしょ。
そのバーベキューの時じゃなかったんだけど、
ええ、
忘年会をやった時に、ええ、なんかやってって言われて、ギター持ってって一曲、真心の曲歌ったら、鎌倉逗子でシェーパーやってる人がすごい感動してくれて、一本板削ってくれた
ミュージシャンやってよかったですね。
今までで一番いいギャラです。一曲歌っただけでって
、そうだそうだ、
そう、
それ
は板を今も
使ってるわ、
使ってます
よ、うん、わ、すごい、うん、
そう、
それは
すごい。その説は高田さんありがとうございました。
いやいやいや、
うん、
あと僕最近ね、釣り始めたんですけど、
う
ん、釣りって僕らの時代って小学校ぐらいってめちゃくちゃ流行ったじゃないですか、
うんうんうん、
あの時もやってた、
うん、やってたと思う
だろうね、
うん、
俺も全然その頃はもう釣りは絶対やんないとか思ってて、
うん、
もう待つのとかも、まあまあまあ、その 気が短いっていうより、そのなんだろうな、落ち着きがないから僕は分からないですけど、うん、だからもうああいうそんな10分20分1時間2時間待つっていうことはできないと思って、僕には、
うんうんうん、
僕 の辞書には釣りっていうのはなかったんですけど、うん、50を超えてやってみたら、
はい、
意外に面白いんですよね。
ほうほうほうほう、
そう、面白くて、その海にが好きだから、うん、海に行くだけでまずテンション上がってるから、うん、釣りは釣れなくてもいいやぐらいだったんですけど、うん、その釣れた瞬間に引きにピーってなって、
はい、
釣れたらの嬉しさ、
はい、
そっからもう完全にハマっちゃったんですけど、はいはいはいはい、どうですか？
まさにそうです
よ。そうなん
です。子供の頃親父に連れてってもらって、で夜釣り堤防で、でもそんなね安い、リールとかもないような竿で浮き垂らしたら、20センチぐらいのね黒鯛が釣れて、
すご
い衝撃の体験で、
衝撃だよねそれ。
この真っ黒い海にこんな生き物がやっぱね、釣れて引くとすごいダイレクトにこう、
うん、
そいつの命を感じ
て、そうそうそうそうそう、
それで好きで、中学生の時とかもね、横浜で堤防が近かったんで、そこで友達とかと
行ってます、
たりとか。まあ、子供を持ってから子供釣り連れてったりとか、
僕も言いました、 大黒ふ頭とかも最初は行ってて、海釣り公園とか行って、あそこで景色がめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、大黒の海釣り公園から見る、うん、横浜のビル群、
そうね、
その向こうに見える富士山、
うんうん、巨大なタンカーとかこういろんな景色があってね、
そう、うん、あんなまず景色にやられて、
でこうイワシだの、
アジなど
回ってきた時のこのお祭り騒ぎ、
そう、ま、そうなんですよ、海遊魚の
海遊魚が来た時の
あっちですか、そう、この間初めて大磯行ったんですよ、
はいはいはい、
サバ祭り
来ましたか、
はい、
来ましたか、
もうずっとだから100匹コース、
はいはいはいはい、
そう、ちょうど本当に昨日食べたばっかなんですけど、そうそう、いただいて、はいはい、
サバは大変よね、あの足が早いからさ、
そう、
釣ってサバ折りしてチンゲしてるの、
はい、それやりました、
連続の作業、
は
いはいはい、
それが大変でした、
大変、
大変、一人とかその大人だけでは行かないですか、
うん、行かない、
さすがに行かないですか、
うん、
釣りは、
うんうん、
でもそれぞれサーフィンはちょっとやってくださいよ、
行きましょう、
まあ熱はちょっとお忙しいと思いますけど、
いやいや、そちらこそ、
まあ、お互いお互いですね、それはお互いなんだ、
いやでもぜひぜひ、
ね、
いいきっかけに、うん、ちょっとご無沙汰してるんで、
よろしくお願いします。そんな桜井さんにズバリ、アウトドアの魅力は一言で、
うん、なんだろう、ガキに戻れる、
ガキに戻れる、
うん、そうですね、につきますからね、
子供が遊ぶ感じと一緒ですもんね、は
い
は
い、そういうことだと、
本当に
わーわー
っ、わーっ、その声が出ますもんね、
そうそうそう、
わーっていうのはなかなか、そうそうそう、ライブあんだけ楽しいけど、まあ、ライブちょっと近いんだけど、ライブはやっぱりねちょっと違って、
うん、
そう、サーフィンとかうお波がでっかいのが来たら、うん、わーっとかなったり、うん、子供の声ですもんね、うん、あれは、
あと北原さんが言ってたんだけど、宇宙の一部になれるって言ってて、
さすが先輩、言うことさすがだな、
すげえなと思ったんだけど、やっぱりあの、いや大げさじゃなくて、その、月と地球の関係があって、沖の方で波が起こって風が吹いて、
風が吹いて、
その最後のこう波に俺たちは木の葉のように乗って宇宙を味わってるんだよ、
先生、そこまで言えるようになりたい、
すごい、
そこまで言えるように、俺もあと、うん、そうそうな、あと10年ぐらい先にはそういうことを言えるように、自分の言葉で、
こう哲学者っぽいこと言うのもガキっぽくていいじゃないですか、
ある意味ね、
なんか
ある意味ね、
うん、なんか生きてていいなみたいなそうそうそう、
確かにね、はい、そっちもそうだ、
はい、
あ、いいですね、ね、皆様、梅雨時でも楽しめるアウトドアもたくさんあります、はい、くれぐれも安全に気をつけて
です、ね、
インジョイアウティングしてください、ここでまた1曲曲をかけたいと思います、桜井さん、もう1曲選んでください、
はい、ね、
はい、
いろいろイメージしまして、それこそグレートと一緒に、海に、
はい、
ボード積んで向かうときに、
ええ、
これを大音量でかけたときに、達郎さんと一緒に歌ってくれるグレートの顔が目に浮かびます、山下達郎さんでライドオンタイム、
ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
お送りしたのは山下達郎さんでライドオンタイムでした。ここからはアウトドアを最高に楽しむ情報をロゴスがお届けするコーナー、アイディアタイム GoTo800 です。このコーナーはロゴスの鳥と昆虫の博士、東京支店の新橋さんと一緒にお送りします。新橋さん、よろしくお願いいたします。
東京支店の新橋です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、今回はロゴスのすごいレインウェアを紹介してくれるんですね。
はい、そうなんです。こちらのロゴスバイリプナー4ベイストレッチジャケットラムダです、はい、今回、グレート前川さんにも体感していただきたくて送らせていただきました、
はい、
使用した写真いただきましてありがとうございます、
は
い、
ちょうど釣りに行くときに雨の日に貸していただいて、はい、まず何よりも素材がすごく着やすいですよ、
ね、あ、はい、ありがとうございます。
で、これはあれなんですか、この通気性とかやっぱりすごく、
そうですね、はい、着やすさの秘密としては、はい、もちろんその通気性もあるんですが、一番の特徴はこの伸びですね、
なるほど、
この生地の伸びがありますので、動き、あの体の動き、いろんな動きに対応してこう伸ばしてくれて、
それはあったかも、確かに、
はい、これがだいたい 2.7 倍ぐらい生地が伸び
る、すごいですよね、
はい、
わ、僕もう自分の指でそんなに伸ばしてなかったからあれですけど、それだから着やすいんです ね、
そうですね、
だから
実は、は
い、まあ、釣りやっててその、まあ、腕動かしてないですか、
はい、
全然そういうところにストレスがかからなかったんですよね。
よかったです、はい、
快適でしたね。
あ、よかったです。
蒸れた感じもなかった、は
い、蒸れた感じもなかったですよ、この、うん、
生地自体のスペックで透湿性を持たせていまして、その隙間とかがなくても生地のところから蒸れが排出されるようにな
ってます。あ、やっぱそうなんですね、
はい、
そう、それがそう見た感じはもう、まあ、普通にね蒸れちゃうのかなとは思ってたんですけど、そういうのは全然一切感じなかったので、
はい、
はい、
いろいろと、あとですね、冒頭にちょっと商品紹介でロゴスバイリプナーと申し上げたんですけど、はい、これ何かというと、実はロゴスとですね同じぐらい の生まれ年1984年にですね、からリプナーっていう、ブランドでレインウェアをずっと作っておりまして、はい、そのノウハウを生かしているので、ちょっとまあレインウェアとしてもしっかりしたこう安心できる機能があるということになってますね。まずですね、フードのところ、使っていただくと思うんですけど、こちらが、テープがついておりまして、
マジックテープで、
調整ができるようになっています。例えば、大きめの帽子をかぶった時だとか、そういったそれぞれ人の体格に合わせて変えていただけるようになっております。あとはですね、レインウェアなので、やっぱり雨が降ってる時にお荷物は濡らしたくないということで、内側にもしっかりとポケットが入って、外側と合わせると合計5箇所のポケットが入っていること
が、たくさん携帯から財布から鍵からいろいろできますね。それは、
特に濡らしたくないものはこの内側に入れていただければ安心ということになりますね。ファスナーもこうご覧いただければ分かる通り、こう締めるとこう隙間がもうピシッと埋まるように
ファスナーですよね、
なっておりますので、横から雨が降ってくるような状況でも安心して対応することができます。
すごいこれ、確かに。
でやはりレインウェア、日頃の運動とか、例えば夜のちょっとしたジョギングとかにも、使っていただくこと多いと思うんですけども、そんな時にですね、夜間でも車から目立つようにリフレクターが配してあるロゴマークをつけております。
これは今大事ですよね、やっぱり、子供だけじゃなくて今大人の人もやっぱりそういうの、身につけてる人多いですもんね。
そうですね、安全、
安全がやっぱりそうですよね。
あとはもちろん、レインウェアなのでですね、隙間が入ってきては雨が入ってしまうということで、このドローコードでそれぞれこういった裾の部分だとかですね、フードの脇の部分だとかをこう調節できる、これでぴっちりとこう体にフィットさせていただければ
もう雨から、体を守ることができるってことですよね。
もう普段着感覚でというか、それこそ雨が降ってない日でも気軽に着やすいというようなところを、目指して作っております。
デザイン性がね、そういう感じにもなってるから普段で使えますよね。
ありがとうございます。こちらのロゴスバイリプナー4ウェイストレッチジャケットラムダはロゴスショップやオンラインで発売しています。ぜひチェックしてみてください。
新橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでまた1曲、曲をかけたいと思います。じゃあフラワーカンパニーズのニューアルバム正しい哺乳類の中から聞いてください。フラワーカンパニーズでアイデンティティ。ロゴスプレゼンツ
キャンプレディオ、
お送りしている曲はフラワーカンパニーズでアイデンティティです。フラワーカンパニーズのグレート前川がお届けしているロゴスプレゼンツキャンプレディオですが、エンディングのコーナーになってしまいました。今日の収録の模様やこぼれ話などは新しくできた番組公式 X とインスタグラムでも、アップしますので、ぜひチェックしてみてください。フラワーカンパニーズはね、こちらの告知、いろいろライブありますが、まずはやっぱり9月20日土曜日、2度目の日本武道館フラカンの日本武道館パート2超今が旬、こちらお願いします。チケットはね、今、プレイガイドチケット発売サイトで、発売中です。ライブ会場でもね、僕が、ライブ後に売ったりしてますんで、そちらもチェックしてみてください。また公式ホームページほか、インスタグラム、 X、 YouTube チャンネルなど、様々な SNS でもいろいろな情報を発信していますので、そちらもチェックしてください。公式ホームページのアドレスは flowercompanies.com です。日本武道館に向かって月刊フラカン武道館パート2という番組もピア編集部の YouTube チャンネルで配信しております。その他はフラワーカンパニーズ、フラカン、日本武道館などで、検索してみてください。真心ブラザーズもね、今、ツアー中だと思うんですが、
そうなんですよ、
いろいろ告知してください。
ありがとうございます。毎年恒例になってます弾き語り全国ツアー真心道中歌くりげ2025、現在絶賛ツアー中ということで、東京ではですね、7月10日木曜日に浅草公会堂、
いいですね、
渋いところでライブやります。いいですね。詳しくは、真心ブラザーズホームページでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
浅草公会堂いいですもんね、この間もね、俺去年やらせてもらったんだけど、あそこは最高ですね。音もいいし、
あ、本当、
音もいいですね。あ、見たいな、いいですね。やっぱ2人で そのツアーの時って毎回新曲やったりいろいろしてるでしょ。
今回もコーナー盛りだくさんで、
コーナー盛りだくさんでしょ。 なんかインスタとかでね、その俺もチェックしてたら今回の新曲これでしたこれでしたみたいな。
新しいコーナーとしては、うん、キング二丁曲っていうコーナーがあって、ヨーキングは自称二丁曲の曲のストックがあって
二丁ね、
そうそう二丁
二丁ね、二億じゃなくてそれよりも多い二丁曲持ってるん
だね、国会予算レベルの、
はいはいはい、あの言いそうだな二丁持ってると、
とてもじゃないけど吐き出しきれない、うん、だから毎日毎回毎公演一曲ずつやるっていうので、うん、で俺はその曲を知らないんだけれども、うんうん、楽屋で打ち合わせすらもせず、うん、本番で歌詞カードだけをポンともらって、うん、でキーは何ですみたいなことで、はいはいって持って、はいはいはい、せーのでやるっていう
最高だね
コーナーとか
を、いやもうこれはでもこの2人っていうか桜井さんだからできるんだよねそれもそっちが面白いって、そうそうそうそう、マネージャー含めてそれを言いそうな空気が分かりますもん。でそれをお客さんが喜んでる姿も見えるし、この真心のね2人っていうか真心ブラザーズのライブの自由さっていうの、
ね、
これは皆さん本当に体現した方が、
アコースティック弾き語りライブだとね、本当自由なんだなっていうか、
いや本当に追いかけ帳みたいなもんですから、うん、2人は本当に
円形ステージがあった時にね、はい、相撲取りそうになったから、ね、い丸いから
怪我しないでよ。
本当ですよね。
本当に最高ですね。
はい。
はい、そんな真心ブラザーズのツアーもよろしくお願いします。
お願いします。
今週はフラワーカンパニーズのグレート前川と真心ブラザーズ桜井秀俊さんでお届けしました。桜井さんありがとうございました。こち
らこそありがとうございました。
本日はこの辺でさようなら。
さようなら。
そして次回のグレート前川のキャンプレディオのゲストはポリシックスからふみちゃんです。お楽しみください。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
皆様への日頃の感謝を込めてロゴスブランド設立40周年キャンペーンを開催中です。第3弾エコココロゴスまとめ買いキャンペーンでは、簡単に着火できてたった1分でバーベキューが始められる地球に優しい燃料エコココロゴスラウンドデコシリーズが対象です。同じ商品を2個お買い上げの方にはさらにもう1個プレゼント。全国のロゴスショップのほか、一部のアウトドアショップ、オンラインストアでも展開しています。キャンペーンは6月30日までです。ロゴス2026年モデルの新商品第1弾が現在販売中です。日差しと熱をしっかりブロックし、雨の日にも使える超軽量のポケット日傘、ソーラーブロック日傘コンパクトや、ロゴスの人気保冷剤氷点下パックの凍結時間をおよそ3分の1に短縮した新商品超速凍結氷点下パックなど、これからの暑い季節にぴったりの商品が勢ぞろい。暑さ対策は早めの準備がおすすめです。新商品はアウトレット店を除く全国のロゴスショップやロゴス公式オンライン店でお買い求めいただけます。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。